本日の聖書箇所は第2サムエル記18章9節から18節。第2サムエル記18章9節から18節。旧約聖書第2版をお持ちの方は510ページ、第3版をお持ちの方は557ページとなります。司会者が聖書を朗読いたします。第2サムエル記18章9節から。アブシャロムはダビデの家来たちに出会った。アブシャロムはラバに乗っていたが、ラバが大きなカシの木の茂った枝の下を通ったとき、アブシャロムの頭がカシの木に引っかかり、彼は宙吊りになった。彼が乗っていたラバはそのまま行った。一人の男がそれを見てヨアブに告げて言った。今アブシャロムがカシの木に引っかかっているのを見てきました。ヨアブはこれを告げた者に言った。一体お前はそれを見ていてなぜその場で血に打ち落とさなかったのか。私がお前に銀10枚と帯一本を与えたのに。その男はヨアブに言った。たとえ私の手に銀千枚をいただいても、王のお子様に手は下せません。王は私たちの聞いているところで、あなたとアビシャイとイタイとに、若者アブシャロムに手を出すなと言ってお命じになっているからです。もし私が自分の命をかけて命令に背いていたとしても、王には何も隠すことはできません。その時あなたは知らぬ顔をなさるでしょう。ヨアブはこうしてお前とぐずぐずしてはおられないと言って、手に三本の槍を取り、まだカシの木の真ん中に引っかかったまま生きていたアブシャロムの心臓を突き通した。ヨアブの道具持ちの10人の若者たちもアブシャロムを取り巻いて彼を撃ち殺した。ヨアブが角笛を吹き鳴らすと、民はイスラエルを追うのをやめて帰ってきた。ヨアブが民を引き止めたからである。人々はアブシャロムを取り下ろし、森の中の深い穴に投げ込み、その上に非常に大きな石くれの山を積み上げた。イスラエルは皆、おのおの自分の天幕に逃げ帰っていった。アブシャロムは存命中、王の谷に自分のために一本の柱を立てていた。私の名を覚えてくれる息子が私にはいないから、と考えていたからである。彼はその柱に自分の名をつけていた。それはアブシャロムの記念碑と呼ばれた。今日もそうである。この箇所より、王の子を殺してはならないと題して、小沢牧師より御言葉を取り付いていただきます。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは今許されてここに座ることができました。心の中にさまざまなものを私たちは抱えたままです。主ご自身がお一人お一人を顧みてくださり、あなたが命の御言葉をここに語ってくださり、あなたの栄光が表されますように。主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。
アーメン。
今日、この箇所を初めて読む方は、一体この箇所はどんなところなのか、前後の流れがわからないと、なんでこんなことが起きているのか、理解ができないだろうと思いますので、少しだけ、あらすじを振り返りながら今日の箇所に入ってまいります。で、最近いつも毎週やっておりますが、皆さん週報を開いて右側の方にアウトラインを示しております。で、いろんな人の名前が出てきますので、一体誰がどんな関係にあるのか、これも整理しておかないと話の筋がわからなくなりますので、今日の主な登場人物の関係を表しております。今日はヨアブという人が登場いたします。これは、イスラエルの王であるダビデの、将軍であります。それから、ダビデには何人も子供がいたんですが、その長男はアムノンという人です。今日の聖書の箇所には直接出てきませんが、でもその今日の箇所を理解するためには、この長男アムノンが関係してきております。これが長男であります。それから、ダビデの三男にあたるのがアブシャロム、今日戦場で殺されていくんですけれども、これがダビデの三男です。まずそのことを頭に置いてからあらすじを振り返ります。で、アブシャロムはイスラエルの王様になりたいとある時考えました。 でもそれは父親の許可がちゃんと指名がなければできないことなのですが、ダビデはそういう許可を出したつもりは一切ありません。勝手にアブシャロムは王になろうといたします。それで、密かに自分で軍隊を集めまして、ある時エルサレムに入城をいたしました。で、ダビデはアブシャロムが反乱を起こしたということを聞いて、大急ぎでこの宮殿のあるエルサレムを脱出いたしまして、今で言えば難民という立場になってしまいます。この大混乱の中でダビデの家来たちは次々とダビデを見限りまして、敵であるアブシャロムの側に寝返っていきます。で、ダビデは息子と戦争を、したくはないわけです。父親ですから、やはり息子とは、正面から戦いたくはありません。でもアブシャロムはその逃げたダビデを追って兵を引き連れて今やってこようとしております。で、さすがにダビデもここまで事態が進んでしまいますと戦争を避けることができないと分かりまして、ダビデは先ほども触れましたの将軍ヨアブという人がいますけれども、ヨアブをはじめとする3人の将軍に兵を委ねまして、軍隊を出していきます。で、これが今日の箇所の、直前までの話の流れです。で、皆さん聞いて思うのは、なぜ息子のアブシャロムが父ダビデを殺そうとするのかということで、そこまで普通の親子であればそこまで考える人はまずないと思います。アブシャロムがなぜダビデを憎んで殺そうとするのか、その理由を探るためには話をちょっと時間を遡っていく必要があります。で、先ほど紹介いたしましたダビデの長男アムノンがそこで登場いたします。で、アムノンはアブシャロムから見れば、兄に当たりますけれども、そのアムノンがある時アブシャロムの妹であるタマルを辱めるという事件が起きてしまいます。で、ダビデは当然自分の娘たちの間でそういうことが起きたわけですから激しく怒るんです。で、当然人々は周りの人たちは 父親として、あるいはイスラエルの王として、この、スキャンダルですね、この事件を正しく裁くだろうと期待をいたしました。ところがいつまでたってもダビデは何もしません。アムノンはまるで何もなかったかのように日常を過ごしている、います。で、そういうことを見て頭に来たのはアブシャロムです。自分の妹タマルがひどい目に遭ったというのに誰も責任を取らない。誰も罰を受けない。そんなことがあっていいんだろうか。アブシャロムの立場になれば誰でもそう思うと思うんですが、そのアブシャロムは兄のアムノンをある時、計画的に準備してですが殺してしまうんです。アムノンが起こしたそのスキャンダルな事件が今度は殺人事件に発展していくんです。で、アブシャロムがどうして父親を強く憎んで殺そうとしていったのか、おそらくこの事件が関係しております。皆さんも聞いて分かる通りに、兄アムノンが事件を起こした時にきちんと対応をしておけばこんな話にはならなかった。何もしなかったから次から次へとこう雪だるま式に問題が大きくなっていきました。アブシャロムにもそれなりの言い分があるのです。父親は何もしなかったという言い分です。で、ダビデという人は聖書の中でも素晴らしい信仰者の一人に数えられております。ところが、ダビデはいざ自分の息子娘たちのことになるととても理想的な父親であったとは言えないんです。非常に、私たちの目から見てもどうしてこんなことになっちゃうんだろうかというだらしないとは言いませんけれども、あれだけ力強い信仰を告白していたダビデがなぜこんな家庭のことを収められないんだろうかと不思議に思うくらいです。アムノンが妹を恥ずかしめる、あるいはアブシャロムが兄を殺してしまう、それはそれで大きな問題ですけれども、元をたどっていくならば結局ダビデの罪にたどり着いていきます。じゃあ一体なぜダビデはその自分の息子娘たちのことを正しく裁けなかったのか、何が罪であったのか、それはまた時間をこう過去に遡っていきます。ダビデがまだ若かった時のことであります。今度はダビデの問題になります。ダビデは、イスラエルをやっと治め始めた頃でありまして、まだまだ、周りの敵と戦わなきゃいけなく、それで自分自身も先頭に立ってその、戦場に出て行っていたんですが、でも大体それが落ち着いてきた時がありました。今回はもう戦争に行かなくてもいいかもしれないということで軍隊を送り出し、自分はエルサレムの宮殿で休んでいるときです。昼寝をして起きて、そして屋上を散歩していたときに、彼は遠くの、屋上にバテシバという、人妻を見てしまいます。そのことから彼はその姦淫の罪を犯していきました。ダビデはそのことをずっと隠したままでいますけれども、神様の目はごまかせません。神様はダビデのところに預言者ナタンを送りまして、あなたは一体何をしたのかということを迫るんです。で、ダビデはこのナタンから責められたときにやっと告白しました。私は主に対して罪を犯したと告白した。その結果、ダビデの罪は許されました。しかし、罪が許されたからといって、その人がもうその罪の弱さを 持っていない、もう私は全く大丈夫ですということにはならないんです。それは皆さん自身も経験していることだと思います。私たちのうちには罪が宿っております。パウロも言ってますけれども、パウロも罪を許された自分であることを非常に神様に感謝しているけれども、一方この肉の体には罪の原理が宿ったままで、したくないことを私はしてしまっているのだと嘆いています。ダビデも同じでした。罪は告白し自分のやったことを認めたけれども、やっぱりこの、女性に対する弱さはダビデはずっと抱えたままでした。だから息子たちが同じような問題を起こして、自分の罪がうずいてきますから、もう手が出せないんですね。うまく処理ができないんです。自分の中に整理ができておりませんから、息子たちに正しいことを言えないんです。このダビデの罪は、やがてその先ほどの言ったような事件に発展いたします。結局ダビデの息子娘たち、そして家族全体を苦しめていくことになりました。いや、家族だけではない。今やイスラエルの国が2つに分かれて戦争する状態にまで発展してしまいました。私たちは聖書から神様に対して罪を犯した罪人であると教えられております。でもその罪がいかに深刻で、自分自身も苦しむけど周りの人たちを巻き込んで苦しめてしまうのか、考えれば考えるほど本当に大きなひどい力を罪は持っているのだと気がつきます。ダビデは息子たちがこんなことになっていったのは自分の責任であると気がついております。アブシャロムが反乱を起こして兵を率いて自分に歯向かってきているけれど、確かにそれはひどいことだとダビデは思うけれども、でもだからといってアブシャロムは死んではならない。やっぱり自分の責任がそこにありますから、何とかしてこの息子のことを救いたいと考えました。ダビデが軍隊を送り出すときに全員を集めて皆に願ったんです。仮にアブシャルムが捕まることがあったとしても、私に免じて若者アブシャルムを緩やかに扱ってほしい。それは理屈が通る話ではありませんでした。無理なお願いだということはダビデも知っております。でもそう言わざるを得なかった。これがダビデの願いでありましたけれども、ところが、今日の箇所で先ほど読んではお分かりの通り、事態はダビデが願っていた方向とは逆の方向に動いてしまいました。ヨアブの部下が、偵察しに行ったのでしょう。そうしたらアブシャルムがカシの木に頭を引っ掛けて宙吊りになっていたのを発見いたします。で、ヨアブはその報告を聞いたとき、この部下のことを叱りつけました。なぜお前はそこでアブシャルムを殺さなかったのか。けれどもヨアブの部下はそれでひるみませんでした。12節で、このように言っています。その男はヨアブに言った。たとえ私の手に銀千枚をいただいても王のお子様に手を下せません。王は私たちの聞いているところで、あなたとアビシャイとイタイとに若者アブシャロムに手を出すなと言ってお命じになっているからです。このヨアブの部下でありますけれども、非常にダビデの言葉、命令を重く受け止めて、絶対にその王の命令に背くことはできない。 王のお子様に手を下すことは絶対にできないのだと、自分の直属の上司であるヨアブの命令を拒みました。ヨアブはもうこんなところでぐずぐずしておられない、じゃあ自分が行って行くのだと言って自ら3本の槍を手に取ってアブシャロムのところに走って行きました。ヨアブもダビデの命令を最前列に立って聞いていた一人です。それなのにヨアブはこのダビデの命令に背いて王の息子アブシャロムを殺してしまうんです。これも不思議なことです。なぜそこまで、間違って殺したとかっていうんではない、もう明らかにヨアブは最初からアブシャロムを殺そうとしている。そのことは前回触れました。おそらくヨアブにはこのアブシャロムに対する個人的な恨みがあったのだろうと前回は触れました。しかし今日の箇所を読んでいくときに、そういう単純な話ではない、もう一つ原因がありそうだということに気がつきます。もちろんヨアブにはいろんな恨みがあるんですけれども、ただそれで殺しているのではない。そのヒントが16、17節にありますので、お読みいたします。16、17、ヨアブが角笛を吹き鳴らすと民はイスラエルを追うのをやめて帰ってきた。ヨアブが民を引き止めたからである。人々はアブシャロムを取り下ろし、森の中の深い穴に投げ込み、その上に非常に大きな石くれの山を積み上げた。イスラエルは皆おのおの自分の天幕に逃げ帰っていた。でここでイスラエルって出てるのがありますけれども、このイスラエルというのはアブシャロムの側の、兵隊のことを言っております。ですからイスラエルというと一つの国のことをいつも思い起こしますが、ここではアブシャロムの軍隊のことを指しています。でもしここでヨアブがアブシャロムを殺さないで生け捕りにしたならどうだったんだろうかと考えます。アブシャロムの軍隊はすぐに自分の天幕に帰ったのだろうか。いやこれはもう推測ですから何とも言いようがありませんけれども、もしここでアブシャロムが死ななかったならば戦いはなお続いていた可能性はあります。負けを認めないということでしょうか。なおこのアブシャロムを取り戻すためのいろんな作戦が展開されていったかもしれません。あるいはダビデの側にとっても大きな問題になったでしょう。もしアブシャロムが生け捕りにされた、そして何も罰を受けない、そのままエルサレムで、日常の生活を送りましたということであるならば、ダビデの部下たちは黙っていないでしょう。アブシャロムのおかげで自分たちは難民のような状態でエルサレムを追われて、今アラノにで天幕生活をしなきゃいけない、大変な目に遭っているんです。難民として追われるであれば、そこに財産が あったけれども全部失わなきゃいけなかった。いやもっと大変だったのは自分の友達も失った、親戚も去っていった、家族の中でお前はダビデにつくのかアブシャロムにつくのかっていう、そういう分裂騒ぎもあったでしょう。大きな犠牲を払って自分たちはダビデについてきた。こんな目にあったのは全てアブシャロムのせいなんです。そのアブシャロムを緩やかに扱ってくれと言われても、王様の命令ですから従わなきゃいけないということはわかりますが、心の深いところには不満がもううっせきしております。怒りがこう湧いてきております。 たとえここでアブシャロムを無事に生け捕りにしたとしても、後で新たな戦争が起きる可能性があるんです。また人が殺されるでしょう。いつまでも人と人とが憎み合っていったでしょう。ですから、まあ、少し冷静な目で見るならば、ヨアブのやったことは確かに、ああ今の時代であれば残酷なことだな、なんでこんなひどいことをするんだろうと思うかもしれませんが、アブシャロムが今死んだことによってイスラエルの中で戦争は止んだんです。人殺しが終わったんです。人と人とが憎み合うということがこれで終わるんです。人を殺すのは良くない、アブシャロムは生かすべきであったということは簡単だったかもしれないけれども、現実はもっとドロドロしていたんです。ヨアブはなぜダビデの命令に背いてアブシャロムを殺していったのか、まあ、ヨアブは軍人でありますからいろんなことを考えております。ダビデの命令に背いてでもやっぱり殺さなくてはこのイスラエルの国にとってはいけないのだということをおそらく考えただろうと思います。さて、ではヨアブはその後どうなったんでしょうか。ヨアブがアブシャロムを殺したことは王に対する重大な、まあ、命令違反であります。それも王の子供、王の息子を殺したのですから大変な犯罪であります。ヨアブの部下はたとえ銀千枚を積まれたとしても絶対にそれはできないのだと恐れたほど の罪であります。今ならばヨアブは軍法会議にかけられ、まあ、将軍というこの地位を剥奪されて、処罰を受けなければならないはずであります。じゃあヨアブはこの後処罰を受けていったのかというと、不思議なことにダビデはヨアブを何もしない、やっぱり処罰しない、そのまま将軍の地に置くんです。これも考えさせられます。なぜダビデは命令をしておきながらそれの命令に背いたヨアブを処罰しないのか。ここあたりにこのダビデの苦しみというんでしょうか、悩みというのがあります。話は、まあ、先ほどのダビデの若かった時にもう一度遡ります。ダビデが人妻であるバテシェバと姦淫の罪を犯して、預言者ナタンがその後送られてきた時に、そしてダビデがその罪を告白した直後、ナタンがダビデに告げた言葉がありました。その言葉をやはりアウトラインのところの真ん中よりちょっと下のところに書きました、第2サムエル記12章14節です。これは預言者ナタンが、罪を告白したダビデに告げた神様の言葉であります。しかしあなたはこのことによって主の敵に大いに侮りの心を起こさせたので、あなたに生まれる子は必ず死ぬ。で、実際このナタンの予言の通りになっていきます、この後バテシバとの間に子供ができて出産まで無事に行くんですが、その子供は病気になって死んでしまうんですね。まあ、そのようにしてナタンの言葉は成就するんですが、それで終わらなかった。あなたはこのことによって主の敵に大いに侮りの心を起こさせた、まあ、このことっていうのはこのバテシバとの事件ですけども、それによって主の敵に大いに侮りの心を起こさせた。これはどういうことかと思いますけれども、ダビデがやっぱり自分の中にあるその 異性に対する女性に対する弱さというものが動けなくなって罪を正しく処罰できなくなってしまうんです。その結果子供たちが死んでしまう。先ほども言ったようにそれで長男のアムノンが死んだんです。そして今自分に背いて反乱を起こしているアブシャルムもおそらく死ぬだろう。なぜなら自分の罪の結果がアブシャルムがこうなっているからです。自分の責任がそこにあるからです。ダビデは頭を下げてアブシャルムをなんとか緩やかに扱ってくれとお願いはしたけれども、おそらく死ぬだろうということも予想していたと思います。予想は悪い方向に当たりまして、ヨアブがこのアブシャルムを殺しました。人の目にはヨアブがアブシャルムを殺したように見えます。しかしダビデはやっぱりそこでわかるんです。アブシャルムが死んだのは自分の責任である。命令に違反したからヨアブお前を処罰するというふうにはダビデには言えません。なぜヨアブが責任を問われなかったのか。ダビデの罪がそこにあったからです。さて、まあ、今日の箇所、日曜日の朝から、戦争の話であったり人が殺されたりという話で暗い話が続きます。まあ、ここだけ読めば聖書の世界というのは本当にドロドロしているんだな、一体ここにどんなその恵みがあるんだろうかと思うかもしれません。いつも繰り返しますけれども、聖書はどこを開いても救いのことが記されております。イエス・キリストという名前が出てこなくても、どこを開いてもイエス・キリストが浮かび上がるように書かれております。今日はこのアブシャロムの姿を通してイエス様の姿が浮かび上がるように思います。2つのことを挙げたいと思います。で、1つ目は、9節です。で、9節 の後半の方に、アブシャロムの頭がカシの木に引っかかり彼は宙吊りになったと書かれております。で、皆さんの聖書には宙吊りになったというところに米印がありまして、下の方にあるいは横の方に直訳というふうに出ております。で、もともとの言葉を直訳いたしますと天と地との間に残された、まあ、そういうふうに書かれていると説明があります。この戦いは森の中で行われました。で、その森というのが枝が、まあ、こう横の方にもいっぱい伸びている場所だったようであります。ラバに乗って、行くならその枝を避けないと引っかかってしまう、そういう場所だったようです。ところがアブシャロムはその、木の枝を避けることができなくて、引っかかってしまった。で、ラバだけが向こう側に行って自分は宙吊りになったということです。アブシャロムがなんでそんな状態になるんだろうかと驚きます。まあ、アブシャロム自身この戦いということに慣れていなかったということもあるでしょう。でもここで見たいのはこの天と地との間に残されたという表現であります。天と地との間に彼が宙吊りになっていくその姿、まあまり想像したくない場面でありますが、しかしそこから私たちは何かを思い浮かべないでしょうか。天と地との間に宙吊りになった方がもう一人おられるんです。 ダビデの時代からおよそ1000年経った時、このイスラエルにイエス・キリストという方が来られ、そしてこの方は十字架に宙吊りにされていきました。まさに天と地との間にこの方は残されたんです。アブシャロムがなぜこんな死に方をするのか、不思議でありますが、やっぱりここに神様の救いの計画が現れているように思います。いや、それは気のせいである。ただ単に偶然に一致したのだと思う方もいるかもしれません。もう一箇所見ます。それは18節であります。18節をお読みいたします。アブシャルムは存命中王の谷に自分のために一本の柱を立てていた。私の名を覚えてくれる息子が私にはいないからと考えていたからである。彼はその柱に自分の名をつけていた。それはアブシャルムの記念碑と呼ばれた。今日もそうである。で、今の時代であればこの記念碑を建てるとかいうことはもう当たり前のことで、町を歩けば、あるいは観光地を歩けば記念碑だらけでありますけれども、ダビデの時代にはこの記念碑として柱を建てるという習慣はなかったと言われております。ということはアブシャロムは相当珍しいことを自分でしたということになります。で、なぜアブシャロムはこういうことをしたんだろうか。その、ただ私自分の名前を覚えてもらうためにという理由だけが書いてありますが、聖書の中でこんなことをする人は、アブシャロム以外にいたんだろうかと思うと思い浮かびます。やはりイエス様の時代、イエス様がこの十字架にかけられた時、その十字架というのがこの柱ではなかったかと思い至ります。アブシャロムは王の子でありましたが、槍で刺されて殺されました。アブシャロムが死ぬことによって争いは止みました。それと同じようにイエス様が天と地との間に宙吊りになり、そこに十字架という柱が立てられたときに、そしてその方が十字架で死なれたときに、この方はそれによって私たちの罪を清め、この地に平和をもたらしてくださいました。王の子は殺されてはならないとヨアブの部下は言いました。でも私たちの罪が許されるためには王の子が死ぬ必要がありました。神の一人子である方、神の子供である方が死ななければならない。その方が死ぬことによって私たちは今許されているんだ。私たちはそれをどこで思い出すんでしょうか。いや、聖書を読めばそのことが書いてあります。確かにそうですが、でもそれをしてくださったのはどこでしょうか。私たちはどこに向かってその神様がしてくださったことを思い出すのでしょうか。十字架に私たちは戻っていくんです。十字架という柱を見て私たちは、あ、ここに神様が人となって来られ、神である方が天と地との間に宙吊りになり、そこで死なり、私たちを救ってくださったんだと思い出すんです。今日はダビデのことはあまり触れませんでしたけれども、アブシャロムが 死んでいったとき、ダビデがどれほど辛い思いをしていたか。聖書には父なる神様が自分の一人子であるイエス様が十字架で死なれたとき、どれほど苦しんだのかということはほとんど触れていません。でも父なる神様は苦しんでいました。どうか若者アブシャロムを緩やかに扱ってくれ。でもイエス様は死ぬべき、死ぬために私たちのところに来られたんです。私たちはこの方を十字架で刺し殺したんです。この方が死ぬことによって私たちは今許されている。そのことを忘れないようにとイエス様が十字架の柱を立ててくださっていたんだ。聖書を通して、時代を通して、イエス神様が私たちをどのようにして救おうとしていたのか、今日もこの箇所から神様の救いの恵みを覚えたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、聖書を読むとき、特に旧約聖書、争い、戦争、そして殺人、そんな暗い話ばかりが続いて、どこに恵みがあるのか、なかなかあなたの御言葉が分かりませんでしたけれども、ヨアブがなぜ王の命令に背いてアブシャロムを殺すのか、そこにどんな意味があったのか考えていったときに、ダビデが一心に、すべては自分の責任である、アブシャロムが死ぬのは自分の罪のゆえである、そのダビデの苦しみと悲しみ、それでもアブシャロムは神様に覚えられて、王に背いた息子であるのに、これほどにダビデから思われている。アブシャルムを通してあなたの姿を思うとともに、死ぬべきは私たちであったこと、死ぬべき私たちを救うためにあなたが代わって天と地との間に吊るされ死んでいかれたこと、それを思い起こすようにと、十字架の柱をあなたが立ててくださっていたこと、いろいろな恵みが私たちを取り囲んでいたということ、恐ろしい戦争や殺人の話でありながら、あなたの恵みがここにも記されていることを覚えて感謝いたします。どうか私たちがどんな時にこの十字架の記念碑を忘れることなく、いつもそこに立ち戻ることができるようにと導いてください。主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。では御言葉をしばらく